こんにちはっしょ
ー、こどぶき、うわっしょい。
はい、2月21日火曜日、火曜オリジンキャンプルここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
はい、お相手は劇団王子マイセロミカと、
そしてあなたのハートにこどぶきパンチ、こどぶきパンチです。
お願いします。
はい、イエー、もうあの鳥貴族に並んでます。
あ、
皆さん、
うた、あーそうか、もうついに、ついに
先週までなかった鳥貴族が、
うん、
できましたけど、
うん
うんうん、こんな寒い中お疲れ様です
いやもう確かにめちゃくちゃ今日は寒いっすね、
開店前から並んでますよ。
あら、
すごいね。
何時から？
5時からです。
あ、本当？あ、じゃあ
ちょうどそう、我々がラジオを始める時間に開店するみたいな、
うん、あ、そうなんですね。
何がお目当てなんですか皆さんあれですかね、山芋焼きですかね。
あ、そんなのもあるんだ。
ミックスジュースかな、 お酒飲めない人は。
あ
と鳥貴族の釜飯はちょっとあの提供まで時間がかかるから最初らへんに頼んでた方がいいらしいですよ
めっちゃ詳しい
いや行きたいっすわ
ねえ、これはお腹がすきますね。
お腹すいちゃいますよ、本当に。お腹すくと同時にビール飲みたくなる。
あ、
本当にそうなんですね。だからさっき開店時間確認したから、俺らはもう、僕、もし僕らが行くとしたらもうラジオ終わりじゃないと無理
ですね。そうなりますね。もう始まる前はなくなっちゃった、
ね、なくなったんですよ。そうなんですよ一番ちょうどいいのになと思って始まる前にちょっとだけ食ってここ来た方が
ここ、ちょっと眠くなる可能性があるな後半な
放送中に寝る
ちょっとお腹いっぱいになってきちゃった眠くなってきちゃった
いっぱいで打とうとしたいや、そんなこの緊張感持ってやりましょうよ一応公共の電波に乗せてるんですから
大変なことになってしまいますね
まあまあまあまあまあ、まあ、腹八分が一番いいんでしょうねということでございますけれども、
はいはい、
いやだからまたさっきも言いましたけど寒いっすね、うん、本当にね、
本当にもうまたまた沖縄は20度を切ってますよ。
うっそ、
本当。
いやもうあったかくなったり寒くなったりもう大変だ、うん、本当に。
え、だって今日って最高が18度、
最高気温18度、
うん、
え、
最高が18度、最低が15度、
うわ、15まで行きますか。
そう、ちなみに今那覇市は16度ですよ。
うーわ、通りで寒いわけだ。
そうですよ。
いや、僕もだからその本番前にね、うん、その、ま、アウター外してあの、うん、こっちの席座ったんですけども、うん、無理でしたねとてもじゃないけれども、もう寒くて、うん、2人ともがっつりコート着てます。
もう今日も寒い、もうこれだけど、うん、もう一ランク上のコートを着てこればよかったってちょっと私後悔しますね。
防寒、
そう
もう一ランク
上、もう一ランク
、しかもさっきねなんか話してましたけど、うん、あのこのラジオ局の大城、
うん、
大城くまさん、
うんうん、
いつも半袖なのに、
うん、
今日長袖なの。
もう寒いよってことはやっぱり寒いんだよ
ってことはなんですよ、うんてことは今日やばいんですよ。
そうですよ。
もう皆さんもね、あの、うん、あったかくして、あの、お休みいただければと思いますけどもね。
そうですね。ね、もうちょっとしばらく寒さが沖縄の方も続きそうなので、うん、体調管理ね、気をつけましょうね。
気をつけていきましょうということで、はい、ね、僕、うんうん、まあ、よくあの、お酒飲むんですけど、
はいはい。
あの、お酒飲んでね、
うん、
あの、まあ、去年もね、財布をなくして、
うんうん、
あの大変な思いをしたという話したんですけども、
うんうんうん、
こんなものまでなくすかっていう、うん、ことがね、ちょっとこの間ありまして、
うん、
まあ、あの、酔っ払って、あの、うん、帰ってきましたら、もう当然のようにね、
うん、
あの、部屋の電気ついてまして、
うんうんうん、
記憶がないんでね、
うん、
部屋の電気ついてて、テレビもついてて、
うんうん、
で、あの、洗濯物を、
うん、
あの、ゴミ箱に入れてて。か、洗濯カゴと間違ったんでしょうね、多分ね。で、ゴミ箱に入れてて。うん、で、気づいた、うん、あの、起き上がったらば、うん、その時の格好、上はその時の格好だったんですよ、飲んでた時の。
うんうんうん、
下が、
うん、
あの、なぜかズボン履いてなくて。 中途半端な状態で。
やばい。どこにあった？
ズボンは、あの、うん、洗濯カゴにちゃんと入
ってた。あ、よかったよかったよかった。
捨ててもいなかった。なぜか。ズボンだけはちゃんと、洗濯カゴに置いてあったんですよ、うん。で、あの、ズボン見て気づいたんですけど、
うんうんうん、
ベルトなくなってるんですよ。僕あの飲んで、うん、あの財布でも携帯でも、
うん、
あの鍵でもなく、
うん、
ベルトなくしたんですよ。
はあ、なんか切羽詰まってたんですかね。
わかんないですけど、か知らんけど。
やばいやばいやばい。
やばいやばいでベルト外して寝たんですかね。ベルトがどこ行ったかわかんないです今。
トイレじゃない？
いやトイレ探したんですけど。
どっかの店のトイレ。
ああ。
うんうんうん。
あ店か。なるほどね。
じゃあその後、じゃあずっとズボンズルズルしながら。
ズルズルしながら。
やばい。
いやでもまあズルズルするほど僕はあの、スリムでもないので。
あ、大丈夫だった。
大丈夫です。あったと思う。
よかった。ちょっとよかったですね。うん、途中でちょっと恥ずかしくなくて。
どっかでポロリはしてないとは思う。信じたい。記憶はないけど。だからもう本当にね、気をつけないとなと思いまして。
ねえ。
うん、失敗が多いんでね、本当に。
酔っ払ってる時は本当にね、わけわかんなくなりますからね。
わけわかんないですね、うん、本当に。楽しいんですけどね。
そう。あ、楽しくなるタイプですか？
楽しくなる。
ああ、そこは一緒ですね。
めちゃめちゃ楽しい。
楽しくなる。なんか本当に楽しくなりますよね。
そうですね、本当に。何もかも忘れてられる瞬間があの時だけなんで、
うん、そうなんだよな。もう常にこんな楽しい気持ちでいられてたらシラフでもねいいんだろうなと思うんですけどね。でも危険ですね。
危険ですよ。
酔っ払いのノリってやばいですからね。
常に楽しい人は危険ですよ。多分
やばいやばい。
支離滅裂なんですよ。
誰ともバトらず、うん、ずっと楽しい。
いやちょっとね、もう気持ち前向きに生きていきたいな、うん、本当に。そしたら飲みすぎないで済むんだから。ということなんですけどもね、うん、ではあのツイキャスの方もね、皆さんコメントお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
ありがとうございます。マリエさんピンさん、うん、万物の中で一番濃いことぶきパンチ。ことぶきパンチへの慈愛に満ちたミーカーさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ありがとうございます。マッサさんも、うん、わっしょーい、
わっしょーい。
うん、アンツバさんもこんにちはワンデーということで、ワンデーやし。今やってるんじゃない？他局でしょ。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ同時聞きでお願いします。
同時聞きで、あ、アンツバさんもね、
うん、
去年7月にあのクレジットカード2枚同時に紛失して、
はい、
1枚は知り合いが見つけて、もう1枚は見つからず最悪をしました。うん、
あ、クレジットは怖いですね。
クレジット怖いっすね。うん、うん、そうだからね、もう財布なくした時一番最初に頭よぎったのがクレジットカードでしたよね。
ああ、
使われてないから
ね。クレジット、うん、あれなんかならないですかね、
なんとか。
うん、なんかなんて言うんですか、暗証番号とかを入力しなくても使えたりするんですよね、確か。
今はそうですよね。
うん、
スーパーとかだったら、
うん、そうそうそうそう、うん、なんかカードでって言ったら暗証番号間違ってたとしても、なんかサインみたいな、
うん、あ、そうなん、
あ、そうなんだ、そんなことないか、あ、わかんないですね。ちょっとまだあ
の一人で迷子になった。
でもなんかね、人に使われるってことはそういうことなのかなと思ってて、
まあ、そういうことですか、ね、
うん、
あれだからその高い店とかそうなんじゃないですか、だからサインじゃないですか。
あ、サインか、
多分。
じゃあ怖いね。
軽い、だから、うん、それ今喋ってて思ったのはスーパーとかで、うん、あの簡単に使われるのが一番怖いかな。
うんうんうん、
何でも買えるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
スーパーコンビニ行ったら、
うん、
ああ、だからあれが怖いな。じゃあ
そうですね、うん、気をつけましょうね、うん、本当に。
その紛失とかも気をつけて、
うん、
お酒にも気をつけて。
あ、本当だよ、本当に。
ということなんですけどもね、うん、僕は趣味がね、あの、まあ、クイズなんですけども、
うんうん、
コーナーも、まあ、この後もコーナーありますよ、皆さん。
いますよ。
毎回やってますから。まあね、ちょっとね、クイズの、まあ、毎月ね、ちょっとあの、うん、僕、あの、クイズ同好会というところに、行かせていただきまして、
はいはいはい、
すごい、あの、楽しんではいるんですけど、クイズをね。うん、今回ね、うん、ちょっとやった、クイズが、とてもね、異常、狂気に 満ちたクイズを、やらせていただいたんですけども、あのツイッターにもねちょっと僕あげたんですよ、自分のツイッターに。あの早押しボタンじゃないですか、普通、早押しボタンね、このボタンが、ちょっといろいろとおかしくて、あの普通押すじゃないですか、押しボタンなら分かるんですけど、その時にやったボタンがあの、回すやつで
回す
あの なんかガスコンロ分かります、
はいはいはい、はい、
ガスコンロ つける時にあの、ね、ひねってカチカチカチってやる、あれだったりしかもなんか、センサーがそ前にあって、そのスイッチの赤外線当てたらついたりとか、
何
あと、あとはね、なんか、そのモーションキャプチャーがついてて、あの体の動きを感知してスイッチが反応したりとか、あの押して5秒後につくとか、わけのわからないボタンを駆使して、あのクイズをやったんですよ。自分の思うタイミングでつかないから、もうあのもだえ苦しみましたよね。
カチカチカチ
カチカチカチカチでつかないんですよ。いかに整備された環境で自分がクイズやってたのか、思い知らされまして
すごい、そんなピンポンがあるんですね。
そんなことを考える人がいるんすよ、沖縄のクイズ好きに。
いやー、でも面白いかも、盛り上がりそう。本当に分かってるのに言えない、
分かってるのに、そうです、分かってるのに反応しないんです、めちゃめちゃ面白かったです本当に。
すごいクイズ同好会なるものが。
そうですね、毎回クイズ同好会、でも毎月第4土曜日、第3土曜日だ、第4土曜日はライブだ、今週だ、
あ、本当だ、まっと言いますね。
第3土曜日にやってるんですけど、ね、あのクイズに興味がある方だったら誰でも参加できると思います。
あら、いいっすね、
ということになりますので、その宣伝よりもまずはライブの宣伝しなきゃですね、
あ、そっか、今週、ね、はい、今週ありますから ね
2月25日、
はいはいはい、
第4土曜日、ということになりますけれどもね、起承転結ありますので、後からもう一回告知しましょうかね。
あ、そうですね。
よろしくお願いします。
もう一回忘れないようにね。
今のうちに言っておきますけど、はい。ジュンジュンさんもツイキャス、
ね。あ、ありがとうございます。
ミーカーと、カマンベールコロッケ。どの辺が
美味しいやつ。
美味しいけど。そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、ナマステ。
ナマステ。
鳥貴族2番の幼児さんです。
すごーい。
二番乗りしたんすか？
いやー、素敵。
うわー、羨ましい。
もう、すでに、もう、じゃあ、経験済みですね。
もう待ってるんですね。なんか、だからもう、最初聞いた時30分待ちとか言われたんで、諦めたんですよね。その時、そのクイズ終わりで、打ち上げあるんですけど、その時の会場も鳥貴族にしましょうよって言ったんですけど、いや、待ちすぎるからダメって。
そっかー、
じゃあ、却下されたん
です。予約しとかないといけないですね。
予約しとけばよかった。でもなんか今見たところ結構すぐ入れそうな感じしますよ。
今はまだなんて言ったって10分ぐらいしか経ってないから。
そうかそうかそうか。オープンして直後に駆け込む人あんまりいないの。流れで入る人が多いんだ。
そうそうそうそう。
じゃあまあ最初に並んでてもすぐ入れそうですね。じゃあ、
大丈夫。だからオープン前ぐらいがちょっと狙い目かもしれない、
ね。狙い目かもしれないですね。確かにね、すごい椅子並べられてるんですよ。寒い中。
本当にね。今日は寒いな。本当にな。本当に寒い。
あ、ジュンジュンさんが。30分で諦めんな。俺5時間待ったぞって。
なんということ。
5時間待ちだった。
5時間。
嘘。
これはもう、あれかな。え、外で？あ、待って。
いや、外で、あ、FM 那覇でか。
あ、
ここで、ここで待ってたんだ。
ね、まだ暖かいところだったらね、感じかない。
その手があったかですね。寒い中わざわざ行くよりも、ここで番組観覧しながら待ってた方がいいかもしれない。
あらあらあら、いいコースかも。
暖かいしね、ここ。なるほどね。いい手だ、それは確かに。だから鳥貴族行きたいなと。
ね、焼き鳥ですね。焼き鳥ね。
焼き鳥以外も美味しいんですよ。
ねえ、言ってましたよ。何がおすすめって言ってましたっけ？
あれ、鶏釜飯。
ああ、鶏釜飯。
鶏釜飯もうまいんですよ。 ただ出てくるのが遅いので、
なんか30分って言ってましたっけ。
30分、30分かからんと思いますけど、 あでも30分ぐらいかかんのかな。
でも30、そしたらその間に他の焼き鳥を食べて、そうそうそう、ちょっと30分ではないかもしれないですね。
ただでもなんかその話で聞くところによると、うん、他のものいろいろ食べて、うん、頼んだの忘れた頃に届くらし
い。あ、じゃあもうこだわって作ってるんだよ。
こだわって作ってるのかもしれないですけど、
うんうん、時間をかけてね。
だから一番最初の頼んどいた方がいいっていうのは聞いたこと
です。あ、はいはい、なるほど。あ、それいいかもしれない。
そうそうそう、うんうん、締めに食べるぐらいがちょうどいいのかもしれないですけどね。ただ問題はもう一回食べたくなった時ですよね。
あ、
結構ね、なんか大人数で行くことも多いと思うんで、うん、鳥貴族って、うんうんうん、大人数で行ってこの釜飯みんなで食べて、うんうん、なくなってちょっと少なかったなってなった時が危ないかもしれない。
あ、いや、そうか。そうそう、じゃあもう一回頼んで中盤ぐらい思い出す前ぐらいにもう一回頼む。
もう一回頼む。あれちょっとこれなくなりそうだなって思ったらすぐ言われ
る、うん、そうそうそうそうそう
すぐ言わないと。すぐ言わないとすっごい待つことになる。
いや、でもそれぐらい、なんかね、時間をかけてっていうのいいね。
いいっすね。うん、いや、本当に、あ、生きて、飲みて。ビール飲みたくなってきた。
こんな寒い日はね、またね。
うん。うん、あ、だから寒いからね。
うん。
いいっすね。
うん。ちょっと暖かく。
暖かくしてね。あ、暖かくしてね。
でもビール飲みたいな。
でもビール
飲みたいな。あ
体冷えるけどね。
そうそうそう、またちょっと違うこと言っちゃうんだよね。だから焼き鳥食べたらビールだなって感じ
っていう感じですね。確かにね、本当にそうなんですよね。あー、わ、なんかもう何も考えてないな。焼き鳥食べたすぎて何も考えてない。
やばいやばいやばいやばい。もうみんな隣の誘惑に負けそうになってる。
誘惑に負けそう。しっかりしっかりしっかり喋ろう。
そうそうそうそう、そう
っ
すよ。
しっかり喋っていきましょうということで、
うんうん、
じゃあ今回じゃあお話、
あ、はいはい、ね、あ、そうだ、まだ発表してないやつね、
のテーマですけども、
うんうん、
まあ前もね、
うん、
ちょっとお話ししたんですけども、
うんうん、
お金ない時に何食べますかっていう、
はいはい、ああ、話しましたね。
前したじゃないですか、
うんうん、
僕がお金ない時は、
うん、
ラーメンの袋麺を、
うんうんうん、
やっぱ食べちゃうなっていう、
うん、
ことを言ったんですけども、うん、ミカさん何でしたっけ？
ジューシ
ー。お金ない時に食べるもんじゃないと思うんですよ。ジューシー？
そうそう、ジューシー。ジューシーの元は最強だよ。あれ混ぜとけば、ご飯、お米3合分はね、一袋で、おにぎりができますから。
すごい、だからそれ聞いた時も衝撃だった。うん、めでたい日に食うもんだ。
確かにね、と思った。そういえばそうだ、と思った。
そうそうそう。いや、すごいなと思ったんですけど。でも俺ね、ちょっとね、これ気になる、
うん、
曲を最近聞きまして、
うん、
なんだろうな、志村けんさん の、
うん、
コント番組で、
うんうんうん、
聞いたんですけど、うん、なんか歌がありまして、
うん、
誰が歌ってたかな、南こうせつさんかな、
うん、
が、うん、雨が続くと仕事もせずに、
うん、
キャベツばかりをかじってたっていう、
キャベツ
歌が あるんですけど、うんうんうん、それをなんか歌をずっと繰り返して、うん、志村けんさんがずっとキャベツを食い続けるっていう、コントがあったんですよ。その四畳一間のセットで、
うん、
貧乏な感じ出して、
うん、
やってるコントがあったんですけど、
うんうん、
ちょっと疑問に思ったのが、
うん、
キャベツって安いのかなと思って。
ああ。
どうなんすかっていう。
うんうんうん、
皆さんお金がないときキャベツって食べますっていう。
はいはいはいはい。
キャベツだけっすね。
あ、キャベツオンリーだけ。
オンリーで食べるかっていう。
ああ、なるほど。
ことが気になって。
うんうん。
本当に、だから本当にお金ないときはみんな何食べるんだろうってい
う
の気になったんですよ。確かに。そうそうそう。
うんうん。
あの歌が本当なのかどうかっていうのを。ちょっと検証したいなと思いました。
その時の、ね、相当た、うん、キャベツが安かった時期かもしれないし、
安かったのかなとかいろいろ考えたんで、
う
ん
ね、確かにそうかもしれない。
そうそうそう、うん、なんでね、皆さんなんかお金ない時に何食べるかっていうのをツイキャスとかで、
あ、そうですね、
聞かせてくれたらありがたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで、では一旦 CM いきましょう、うん、メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 origin gin アットマーク fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
はい、 78.0FM Naha.
Your radio station. オリジンお笑いライブ起承転結2月25日土曜日19時からテンブスホールで開催。チケットは2000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るし、スーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、
来てね。じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ
で、朝立ちしたいです。
何なのこの子たちも。
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
子供キーパンチです。
お願いします。
お願いします。ということで、今週土曜日ですね、オリジンお笑いラブ焦点決で、果たしてスーズは舞台上でお菓子を食べるのか見どころでございます。
いや、なんかこの CM 好きだな。なんか和む女子のワイワイな感じ。
女子トークガールズトーク満載ということでございますけれども、うん、はい、ぐしかしのおれさん、あのコンティニューコイン入れていただいた、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんはということで、FM 那覇さんの隣にオープンした鳥貴族、うん、4月に札幌のすすきのにもオープンします。
すごい勢いが。
札幌にはなかったってことですか？じゃあ
すすきのにはなかった。
すすきのにもなかった。
すごいすごい。
いやー、でもありがたいですね。あ、ないんだ。札幌にもなかった。
そっかそっか。じゃあもう今並んでるでしょうね。
もうじゃあ札幌で、鶏釜飯頼んだら何分できたか教えてください。沖縄でも検証します、ね。
うんうんうん、そうそうそうそう。
ということで、ちょっとね、トークのテーマですけども、うん、まあ、お金ないときやっぱ皆さん何食べますかっていうこと聞いたんですけども、ジュンジュンさんがね、
はい、
何食べますかって言ったら、雲とか、霞とか書いてる。何も食べてないのと一緒でしょ。
なんかふわふわしたものが、
ふわふわしたもの、ふわふわしたものじゃないですよ、あれ水蒸気なんですから、ただの。何も口に入ってないですよ。仙人が食うもんだから、霞とか。
すごいすごい、霞か。
マサさんが、うん、毎週末の買い出しで必ず買う野菜はもやしです。
あ、もやしはわかる。
安いっすね、確かに。
うん、もやしはわかる。あ、昔食べてましたよ、私も。うんうん。
あ、昔？
うん。
今は食べてない。今はジューシーなんだ。
まあ、今はジューシー。今はそう、ジューシーだけど、その昔はもやしだった。
その昔はもやしだったんですね。うん、
だっただっただった。
あ、確かにもやしも安いかもな。
もやし安い。もやしばっかり食べてた。
もやしばっかり、うん、かじってた。
かじってた。
何これ、ミーカーにおごってもらうって、ジュンジュンさん。何おごってもらうつもりな
の？何かしら、霞と雲であれ、よければ。
霞と雲は買えないよ。自然発生なんだから。
隣に立っとこう。
隣に立ってるだけで。そうそうそう。一回手握って出せば、もう、これが霞ですっていけるから。何も食べてないよ、だから。そうなんですよ。だからね、だからさっきお話ししたけど、キャベツをかじってたっていう歌詞があって、
うんうん、
いや、キャベツ高いだろうと思って。
今は確かにちょっと値上がりしてるかもしれないですね。
そうそうそう、なんか昔より高くなってるのがいっぱいね、
うん、
やっぱあるんすよね。
キャベツってグリーンボール？グリーンボールはキャベツ？
グリーンボールとキャベツ
一緒？
違くない？あ、一緒？
違う？私、キャベツとなんかグリーンボールよく見る最近。あれ、ちっこいキャベツじゃないの？
キャベツよりちっちゃいやつですよね。
うん。あ、でもあれキャベツじゃない？
あれキャベツ。キャベツとレタスは違いますよね。
うん、
それはさすがにね、
うん。
キャベツとグリーンボールって違うのか？
ね
え。あれ？
そう。え、でもさ、なんかそう、グリーンボールって書いてあるやつは、あれキャベツだと思って買ってるけど違うのかな？グリーンボール高いと思う。
あ、でも、そのグリーンボールどうやって食べてるの？
グリーンボールはもうキャベツとして食べてる。
じゃあキャベツとしていいんじゃないですか。
千切りにして
千切りしたりとか、ね、食べて
だよねだよね
じゃあキャベツです、う
ん、なんかでも名前がそうグリーンボールってなってるから、うん、なんかそれで高いのかなと思ってた。
さすがにレタスと同じ使い方しない
でしょ。あ、違う。
しないでしょ。
レタスはもう1枚だけで剥がして食べれる人。
私あ、剥がしてなんかドレッシングつけたりとか、うん、
そのまま生で、
そのまま
もう本当
そのまま
そのまま本当洗って何もつけないで一玉いける、
はい、えいや味ついてないっすよあれ。
もうなんかほんあの葉っぱの味がなんか一時期ハマってめっちゃ食べてた。
そうなんですか。
そうレタスが安い時。
ああでもレタスも安い時期あったんですよね、うん、やっぱ。
あったあった。
そうなんですよね。うん。あマサさんグリーンボールは高いって。
あねね。
グリーンボール高いんです。
やっぱなんか高いイメージする。
ああじゃあキャベツとは違うのかな。
違うのかな。あでも見た目がやっぱりちゃんとまん丸してる気がする、うん、グリーンボールだけに。
あギュッとしてる。
そうなんか丸っとしてる。
キャベツどうでしたっけ。なんか美味しいキャベツってギュッとしてたような気がする。
なんかキャベツってでかいイメージがある。でも
まあそうですよね。
で
めちゃめちゃでかいイメージ、うん、確かにグリーンボール小さい気がある。
そう
ああ違うのかな。
違うのかな。
どっちなんですかね。
ね、
後で調べましょうかね。
そうですね。今ちょっと思ったキャベツ買いに行こうとしたら、うん、そうグリーンボール、うん、まあいいやキャベツかと思って違ってたのかもしれない。
さすがに白菜と違います、
ね、ああ白菜違う。
白菜と違う。
ちょっとわかる。でもたまに間違っちゃいけないけどあれってなるときあった。あのグリーンリーフと白菜はあった。
ああ、グリーンリーフはまたあるじゃないですか。レタス寄りというか。
そう。私ちょっと飲食店でバイトしてた時に、すごいでかいグリーンリーフがあると思ったら、うん、白菜だった。
絶対違うよ。色違うじゃないですか、多分。
さ、もう白菜があるって思ってなかったわけ。
ああ、はい。
このお店に白菜があるなんて。
白菜を使うメニューなんて。
そう。ないの。なかったから、もう私はグリーンリーフしか思ってないわけよ。そう。
白菜もなかなか、あれ、ね、グリーンリーフは生でいけますけど、
うん、
白菜生は結構いけないじゃないですか。
いけない。ちょっとなんか太いグリーンリーフ。
ですよね。太いグリーンリーフの状態でサラダいっちゃったってことです
ね。やばい。あの、他の別のバイトに止められました。
あ、よかったよかった。
でかくないですかって言ったから。
よかったと。止めてくれる人がいて。
いや、これどう見ても白菜だよって言われて。もう何言ってんのこの人みたいな。
みーかさんの中では刃物野菜全部一緒な可能性が出てきた。
もうなんかもうあるんだったらあるって言っといてくれないと。もうそれにしか見えないから。
グリーンリーフ、
そう、
白菜もグリーンリーフにしか見えない。
そうもうすごい飲食店マジックあると思います。
まあそうね、飲食店のミスの話で言ったら僕もね、
うん、
前も言ったかなこれ、あの生グレープフルーツチューハイの、
うん、
グレープフルーツ絞って入れるやつの、
うん、
飲み物の方に、
うんうんうん、
チューハイを入れずに出したことがあったっていう。
あんだけ聞いたけどバレたんでしたっけ。
バレなかったバレなくて、ちゃんと酔っ払ってたってい
う。あ、よかった。雰囲気でね、いけるかもしれない。
しましたから、俺も人のこと言えないな、と思いました、今。マサさんがね、だからキャベツのシャキシャキ感が苦手で、この時期はよく白菜を買います。
白菜ね、白菜美味しいですよね。
鍋、いや、まだ僕、一人暮らし始めて、鍋やったことないんですよ。
ああ。鍋ね、
白菜はよく鍋合うじゃないですか、
はいはいはい、
だからね、だから やってみたいなと思うんですけど、
うん、寒い時期はね、
そう、ただ、
うん、
僕鍋ホットプレートしかないんですよ、
うん、
ホットプレートが、うん、その前家族で使ってたものだから、
うんうんうん、
めちゃくちゃでかいんですね、
うんうんうんうん、
そんなに食いきれんなと。
おー、ホットプレート
でかいホットプレートの鍋があって、
うん、うんうん、
で、それ使った後、流しが一人暮らし用なんで、
うん、
洗うの大変な。流し台からはみ出すんですよ。ホットプレートが。
うん、
だから、 お風呂場でアローしかなくて、
ね、そうか、
でかくて
そんなでかいホットプレートを持ってきたんですね。
そうなんです今思えばそっちじゃなくて小さいガスコンロ、うん、カセットコンロの方が良かったなと思っちゃうんですけど、
その時にはそのホットプレートが輝いて見えた
のかもしれない。輝いて見えたんだろうな俺がもらうって思ったんでしょうね鍋も食べたいなと思いますけども、幼児教さんは、はいはい、こんにちは。グリーンボールはキャベツの品種です、
うん、あ、なるほど。じゃあキャベツの一応やっぱね、中身、うん、仲間ではあるんですね。
品種です。ダハズって書いてる。どっち
でも味的にはそうだと思う。
味的には一緒でしょうね。
もう見た目もそうだと思う。
見た目もそうですよね、うん、似通ってますからね、
うん、
まあ、多分そんな感じなんでしょうね。なんか同じ種類で名前が違うみたいなことかな
、うん、なんか違うんだよ。何が違う仲間だけどね。
適当ですけどすいません、ではそろそろ美香さんコーナーに行きましょうか。はい、お願いします。
今日は何の日。
イエイ。
もう2月もあと残すとかあと1週間ぐらいですね。
あ、そうですね、
はい、2月21日が何の日なのかをご紹介させていただきたいと思います。
はいはい
はい。本日2月21日は、うん、ででん、漱石の日。
漱石の日。
はい、漱石の日と言います、うん、はい、
あの漱石、
そう、あの夏目漱石ですね。
あ、夏目漱石。
そう、あの昔の千円札だった夏目漱石です。
もう昔の千円札か、
うん、今誰でしたっけ。
今は野口英世。
野口英世。あれ、
変わってます。から変わるんですよね。
そうそうそうそう。なんかもう分からなくなってきますねなんか最近ちょっとスパンが短い、まあ、
そうですね、いろいろと。いや実際早くないと思うい
やもう頭が旧式になってる。
大人だから時間の流れが早く感じてる。
そうか、なんかありましたね、こういう科学的なのね。そうそうそう、
ありますあります、
はい、で今日はですね
はい、はい、
なんで漱石の日なのかっていうと、
はい、
1991年の今日、2月21日に、
はい、
文部省が作家夏目漱石に文学博士の称号を贈ると伝えたことが由来となっております。
1991年ですか。
あ、1911年。
ああ、びっくりした。
超間違えた。失礼しました。
1911年。
遅さよ。
死んで何年後やねんと思ってる
やばい、失礼しました、公共の電波でごめんなさい。1911
年ですね。11年ですね。あ、びっくりした
。遅すぎる。
四五十章
これはちょっといくらなんでもかわいそうですね1911年ですね、
はいはい、
1911年の2月21日に文部省が夏目漱石に文学博士の称号を贈ると伝えたことが由来となってたと言われています。
なるほど。
ですが夏目漱石さん、うん、当時の文部省の専門学務局長の 福原良次郎さんという方に手紙を出して、
はいはい、
この博士、文学博士の称号を辞退したんです。なんかちょっともったいない感じなんですけれども、
はいはいはい、
辞退した理由についてこの手紙の中に書かれていたそうで、うん、
はい、
小生は今日までただの夏目何がしとして世を渡ってまいりましたし、
はい、
これから先もやはりただの夏目何がしで暮らしたい希望を持っております、
はいはい、
したがって私は博士の学位をいただきたくないのであります。
ほ
ー、というようなことが記されていたそうです。まあ、つまり自分はこれまでも自分の力で生きてきたから、これからも肩書きなどに頼らず自分の力で生きていきたいという旨が書かれていたということだそうですよ。なんかすごいっすね。
かっこいいっすね、うん、
もうこれは結構ね、世間的にもわーすげーっていうことで、
うん、
あのその時に話題になったそうなんですけれども、ちょっと夏目漱石さんちょっと変わり者ということで知られていたという、
まあ、だいぶ変わり者のイメージはあります
ね、
はい、
なんかあの坊ちゃんとか、
あ、坊ちゃんは ね
あのよくあれなんだったっけ、ドラマとかでもやってたじゃないですか、
うん、ドラマも、はい、うん、やってましたね。
あんなかあの感じを見てると相当な変わり者な感じしますよね。
まあそうですね、そう、夏目漱石の作品とかはね、
うん、
結構なんか偏屈な人が多いようなイメージがあるというか
ちょっとね、面白い感じです
ね。我が輩は猫であるの、なんかそのは、うん、飼ってる、
うんうん、
飼い主、名前忘れちゃったんですけど、うん、飼い主もなんか変な人の、
あ、そうだったっけ、
イメージが
そ うなんですよね。
作風に反映されてるってことですね。
あ、じゃあそうかもしれない。
この偏屈が。
その夏目漱石さん、うん、ペットを飼っていたそうなんですけれども。
ペット。
うん。
いやもちろん。
なんでしょうか。
猫でしょ。
おーピンポーン。そうなんですね。
そうでしょ。
そうそうそうそう。まあ我が輩は猫である。ちょうど今名前も出たなんですけれども、うん、この猫は実際に夏目漱石の家に住み着いた猫がモデルになっているということだそうなんですが。
あ、そうなんですね。
そう。じゃあこの猫の名前なんでしょうか。
この猫の名前。え？この猫の名前。
うん。夏目漱石の猫の名前。
え、なんだろう。
3、2、1。
え、くしゃみ、え、な、え、あくびとか。
ああ、なるほどね。いいですか、それで。
はい。
はい、正解は、猫。そう、夏目さんちょっと変わってらっしゃいますか。本当に実際に夏目漱石が飼っていた猫には名前がなくて、猫のことをそのまま猫と呼んでいたそうなんです。なので強いて言うなら猫という名前の猫。猫って呼んでた
ください
なんかおかしいね。
俺一生懸命考えたんですよ今。
なんて言いましたっけ、あくび、
あくびとか言っちゃったじゃないですか。
猫でした。
大喜利、必死に3秒で大喜利しようと思ったんですよ、この時間で。
でもなんかぽかった。なんかそういうね。
いや、ぽいな。
ぽいなと思って、ちょっとあくびとかそういうね、なんかね、ちょっと変わった名前の。
変わった名前つけそうじゃないですか。
つけそうだけど。あ、ぽいけど、猫ですね。
猫って。
なので、この猫が亡くなった時にも、お墓を作ったそうなんですけれども、
あ、はい、お墓、はい、
うん。猫のために建てたお墓にも猫の墓っていう風に書かれているそうです。
おー。
うん。
そうなんですね。
うん。
いや、ちょっと、考えすぎたな。めちゃめちゃ斜め上行かれちゃった気分
す。だって、もう、こんな文学博士とかもらえちゃうような、うん、人ですから。
もらえるのに断るぐらい
の人。そうそう、もらえるのに断るから、やっぱりね、ちょっと面白い方ですね。
変わってるんですね。
うん。あ、でもね、お墓も建てていたことから、うん、もうとっても猫に愛情も注いでいたし、うん、亡くなった時にはちゃんと友人に、死亡通知を送ってから、もう亡くなっちゃいましたってやって、うん、とっても可愛がっていたそうですよ。
あ、
だけど名前は。
でも名前は付けなかった。猫と。
夏目漱石さんですね。
夏目漱石といえば、うん、まあ、いろいろね、なんか、うん、言葉を作り出したの、ということでもおなじみらしいんですけども、
うんうん、
肩が凝るって言いますよね、
うんうんうん。
あれを作り出したのも夏目漱石らしいですね。
そうなの？
そうそうそう。
肩こり。
肩こり。
え？
もう肩、まあ、もうずっと前から言われてたかもしれないですけど、
うんうん、
全般的に広めたのは夏目漱石が影響してるらしくて、本当に肩こりがひどかったらしくて、
うんうん、
これをもう誰かに言いたい、
うん、
伝えたいっていう思いで、
うん、
肩こりっていう言葉を造語したらしいです。
そうなんだ。
そうなんですよ。
わかりやすいですもんね。凝ってるとか、
凝ってるとか、
うんうんうんうん、
言うじゃないですか今日我々もね、はいはい、うん、だから新しい言葉作ってこの時代まで残すってすごいですね。
うん、それは千円札になるね。
そうね、
素晴らしき。
まあ博士号いただく寸前でしたから。
本当ですね、もう喜んで受け取るのに。
そういうところがね、我々俗物なのかもしれない。
そうかもしれない。そう、私も言おうかな。小生は。
なんか受賞した時。なんですかね。俳優女優だったらなんだ、グラミー賞ですか、何ですか、オスカー賞。
あ、そんなのがもしいただけたとしたら、
いただける瞬間に小生
は今日までただの
前白何が
してる。まず多分いろいろ伝わらないと
絶対伝わらないと。いや、わかんないですけど、もう海外でも名の知れてる作家ですから、夏目漱石って。
ですね。
だってもともとイギリスですもんね。うん、
あ、なんかね、ロンドンに留学をしたらしいですね。
してましたから。
うん、すごい。よく知ってますね。
いや、もう、
さすがですわ。
夏目漱石の先生はね、心は読みましたからね。
あ、 そうなんだ、うん、すごい、
あとは我が輩は猫であるは読んではいないんですけども、うん、最初の一文と最後の一文は知ってます
我が輩は猫である、
名前はまだないと、うん、最後の一文はありがたいありがたいで終わります。
あ、そうなんだそうそうそう、ありがたいで終わるんですね。
そうそうそう、
でも可愛いな、我が輩は猫であるっていうね、教科書に載ってましたよ
あ、そうそう、教科書我が輩は猫である載ってました。
うん、
あ、そうなんですか。
あ、坊ちゃんも載ってた。
坊ちゃんも乗ってました、うん、俺心が乗ってましたね。
あ、そうなんだ。
高校時代の話です。
私いつだったか覚えてないけど、うん、2つは乗ってた。
2つは乗ってました、
うん、でもこの教科書に乗ってる部分しか読んでない
確かにそうですよね、僕もそうなんですよ心
ちゃんと読んでみよう。
そうですね、ちゃんと読んでみたいですね、まあ勉強にもなるし、
うん、
ということでね、
はい、
もう一回一旦 CM、
はい、そうですね、今日は何の日紹介させていただきましょう。
はい、ありがとうございました。
うん、
劇団オゼ舞台「72ライダー」西原でやります。復帰の翌年に国会議事堂に七班で激突して亡くなった沖縄出身の青年、彼がもし今年50歳を迎える復帰っ子だったら、3月11日土曜日、12日日曜日、西原町沢富士未来ホールにて実物のバイクが吠える。お問い合わせは 098-866-6118 オリジンまで。
はい、お送りしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
コトブツパンチです。
お願いします。
ね、CM なんです
か。はい、はい、流させてもらってますけれども、3月11日12日西原町の沢富士未来ホールにて、うん、7人ライドあります。
はい、だから、うん、最後にバイクが吠えるって
そうなんですよ
言ってたんですけど、
うん、
まあ言ってるってことは、うん、まあ、お伝えしていいと思うんですけど、本物のバイク出ますから、
ね、そうなんですよ。
そうそうそうそう、
あれな、
びっくりする、
すごいっすよ、
すごい迫力ですよね。
音、匂い、全部が本当に
本物ですよね。
本物ですからもうめちゃくちゃかっこいいので、うん、ぜひぜひぜひ生で見に来てください。
まだ見たことない人も、
うん、
もう見た、まあ、見たことある人もいいかもしれないですね。もう
またねちょっと変わってますから。
そうですね、演出いろいろ
パワーアップしてますから
ということでございます。
はい、ぜひよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、うん、ということで、うん、でね、夏目漱石の日ということで、はいはいはい、今日紹介してたんですけども、うん、まあ、びっくりする偶然なのか、
うん、
明日、うん、2月22日は猫の日。
2月22日、あ、そうなんだ、
ということなんですけども、
うんうんうん、にゃんにゃんにゃんか、
そうそう、にゃんにゃんにゃん
にゃんにゃんにゃん、はいはいはい、
ね、な、鳴き声が3つ並んでにゃんにゃんにゃんで、うんうん、猫の日、
あらら、かわいい、
ということでございますので、うん、本日のコーナーはこちらでいきたいと思います、うん、クイズキング、コトブキング、ビビデバビデブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、へい、ということで明日が猫の日、
うん、
ということで猫にちなんだ問題考えてきました、うん、皆さんでお答えいただければと存じます。
はい、
じゃあ、ミカさん、
うん、
道に、
うん、
落ちてる、
うん、
お金、
うん、
財布、
うん、
これそのまま拾って自分のものにすること、これは何と言いますか。
盗っ人。
盗っ人これはね、
うん、
猫ババですね。
あ、猫ババ今猫って言ってんのにね、
猫の話をしてるんで
猫ババね、
はいはい、猫ババ、はい、
はいはいはい、
という言葉は聞きなみじみがあると、
うん、
思いますけれども、
うんうん、
では問題です、
うん、
この猫ババは、
うん、
猫が何をしている様子でしょう、
うん、
猫ババ、猫ババとは猫が何をしていることということで、考えていただければと思います。
猫が何をしてる
の？ねえ、猫ババ、猫ってつくぐらいですから、うん、語源は猫なんですね。
うんうんうん。
これはね。
はいはい。
猫ババ、は、どういう猫の行動でしょう？いうことですけどもね。ミカさんちなみに猫飼ってますもんね。
飼ってます、飼ってます。
飼ってたら、そう、やってるかもしれないです。
猫が猫ババ、
うん、猫が猫ババやってる可能性ありますよ。
猫ババ
お金取るとかじゃないですよ
何してんだろう。
別にミーカーさんの、ミーカーさんのうちの猫が、うん、あのミーカーさんの財布からお金抜いてるとかじゃないですよ別にそういうことではないんでね猫が、まあ、ある行動をしているところから、うん、猫ババという言葉ができたということでございます。
そっか、はい、このあーなんだろう、猫がやる行動、
ということでございますけど、うん、はい、ツイキャスね、うん、方で、たくさんコメントお待ちしておりますということで、はい、早速いきましょうかね、アンツバさん、
うん、
猫ババ、猫が何をしていること、
うん、
猫がババ抜きをしているし
可愛らしすぎるやりたいな
ババ抜きしてる、可愛いですけどね、
うん、
マサさんもトランプということで、ジュンジュンさん、うん、猫ババとは猫が何をしている様子、うん、猫が、ババを浴び狂すということでどういうことめっちゃめっちゃ言うってことにゃーっつってでは幼児教さん、猫ババとは猫が何をしていること、うん、ということで、猫が空間から物を出す、
うん、
まるでサイババのようなな
んということ奇跡を起こす猫ちゃん、
奇跡を起こす
あ、それで猫ババだわけね。
そうです、
はいはいはいはい、すごい
沖縄大好きさんこんにちは、うん、ということで、
あ、こんにちは
チラッと出てますけどね、はい、アンツバさん、
うん、
猫ババ、猫が何をしている様子、うん、猫がそこのババは邪魔なんだよと言ってま、猫に言われてもね響かないと思いますけど
いやでもなんかね訴えてきますからね。
訴えてくるんですか、ね、猫って。
猫あれですよ、もうどかないよ
どかない
どかない
頑固者ですか、
うん、
ミカさんとこの猫も
猫どかないちょっと寄ってって押してもどかない
あ、意外と夏目漱石と同じ性格なのかもしれない。
あの猫
猫も猫自体
猫
猫のような人だったかもしれないですね夏目漱石自体がね。ジュンジュンさん、猫ババとは猫が何をする様子、うん、猫がバーバリアン化する様子
猫バーバ
猫バーバですね。バーバリアン、バーバリアンって原始人っていう意味ですか。
ボーボー、あ、そっか、じゃ、今ジャンガリアンハムスターが出てきた。
ジャンガリアンハムスター
違うのが出てきて私やばい待って
ジャンガリアンハムスターの調べてたなぜに
バーバリアン、ジャンガリアンやばいやばい、
なんでジョイマンになったんですか一瞬。バーバリアン、ジャンガリアン、正義じゃないです
確かに
ではどんどん行きましょうかね、うん、猫ババとは何をする様子、幼児教さん、
うん、
赤いパンツを履いて16問キックをする様子ジャイアントババですね、うん、猫ババじゃなくてジャイアントババですねそれ猫じゃないですからね16問キック、
うわあ、なババさんか、ね、うん、
よくよく、測ってみると、うん、ジャイアント馬場さんの足って16問以上あるみたいですよ、
そうなんだ
らしいです
大きいもんね、
ではジュンジュンさん、猫馬場とは、うん、猫が何をする様子、
うん、
猫がぼんぼりに火を灯す
明かりをつけましょうか
まあ、偉いもんでね、もうすぐね。
そっか。
ひな祭りも来るしね。
あいや、もうそうだね。
もうそろそろですけども。ジュニさんもう一個行きましょうかね。うん、猫ババとは猫が何をする様子、
うん、
猫がミーカーの顔に。どうですかこれ実際。
猫はね、うちの猫、顔には乗らないけど、めっちゃ叩きはする。起きて。起きてちょっとビンタは毎日されてます。
引っかかれたりはしないですか。
引っかかない。
ああ、叩くだけ
叩くだけ
起きろ起きろ
起きろと超ビンタはしますね
いや、猫かわいいな。じゃあ
いいの、かわいい、本当によ。
いや、かわいいんですけど俺猫アレルギーなんで飼えないです。
あら、かわいさに触れないの。
触れないです。
もうぬいぐるみで我慢していただいて、
ぬいぐるみで我慢して マサさん行きましょう。猫ババとは猫が何をする様子。猫が100キロダッシュして追いかけてくる。猫ってそんぐらい速いイメージありますけどね。
なんかね、本気出したらそんくらい出せそうな気がする。
速いですよね、猫。
速い、足速い、足速い、
やばいですよね、あれ。
ピョンピョン
って。で、アンツバさん行きましょう。猫ババとは猫が何をする様子。猫が猫キックをするし。
わー、かわいい。あれだ、飛び蹴りみたいなのするからね。
あ、飛び蹴りするんすか。
するするする。
猫パンチは聞いたことあるんですけど。
飛び蹴りしますよ。
飛び蹴りするんですか、猫って。
物陰から隠れちち
スナイパーじゃないですか。
本当にアクション俳優みたい。本当にすごいよ、あの身体能力。びっくりする。
あ、でも俺も一回猫同士が喧嘩してるところ見たとき、本当にあのカンフー映画かなぐらい飛んでるの見たことあるんです。どっちも飛ぶんですよ。確かにそうっすね。
やばい、すごいっつって。
すごいっすよね、身体能力。猫キックっていうことですけど。じゃあヒントいきましょうかね。あのババ？
ババ、
っていうのはどういう意味かっていうのを考えていただければ。
ババ？ババ。
ババ、今はね、主に関西の方が使う言葉です。
関西の人がババ
って、
ババ、ババ。
はい。幼児教さん、猫ババとは猫がどんな様子？どんどん恥じらいがなくなっていって化粧などをしなくなっていく。
あいや
ー。ババあるある。あるあるじゃないです。
あ、ちょっと打ち値している自分がいる。
女を捨てるなじゃないんですよ。別に。ジュンジュンさん、これいいですね。猫ババとは猫がどんな様子？猫が春の陽気に誘われて旅に出る様子。
あらー、旅に出る。
あの、この時期外出たくないでしょうね。猫ちゃんね。寒いの苦手じゃないですか。
あ、寒いの苦手ですね。
そうですね、こたつで丸くなるもんね、ということで。あ、妻さん、それでいきましょうかね。猫ババとは猫がどんな様子？猫がこたつでみかんを食べてるし。おっさんやね。
いいっすね。もうこれは和む光景だな。
もっと和むのが来ましたよ。猫ババとは猫がどんな様子？沖縄大好きさん、猫がおばあちゃんのことが好き。
やばい。あ、でもそんなイメージする。
おばあちゃんが好きなんですか、猫って。
ゴロゴロしてる感じ。でもババ、ババね。
ババってどういう意味だろう。
おばあちゃん。私もおばあちゃんとかおばさんとかの、でもね、ババだもんね。
ババです。幼児教さんから、ミカさんはまだ大丈夫です。
あら、ありがとうございます。
お言葉いただきました。
あ、よかった。
ありがとう。
油断せずに行こう。
油断はせずに。ジュンジュさん、猫ババとは猫が何をする様子？猫がババアにすり寄る様子。
あ、でもすり寄る、あ、分かったかも。
分かりました。あ、じゃあ答え聞いていいですか。猫ババとは猫が何をする様子。
すりすりすり
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 すりすりす。
残念。
あ、いや、違う。
すりすりではない。
すりすり
すりすりではないですね。
すりすりしながらスッと
スッとスッとしてくるよ。違いますね。
スッと懐にではない。
ジュンジュンさん、これ猫ババとは猫が何する様子ということで、猫が入浴する様子。猫って入浴します？
あ、なんか好きな猫もいるらしいですよ。
なんか苦手なイメージが。
あ、うちの子はダメ。
全然ダメ。
水嫌。
あ、もう水は嫌い。
体が濡れるの嫌い。って感じですね。
猫って本当にそんな感じしますけどね。
でも最近はね、
雨の日に見ないもん。雨の日はずっとどこに隠れてますね。
寒くなるからでしょうね。
あ、寒いからか。はい、幼児教さんから、はい、もう一回来ましたね。猫ババとは猫がどんな様子？どんどんズーズーしくなって買い物で割り込みをしてくる様子。たまにいるババアあるある。幼児教さんだけババアあるあるで大喜利してるんですよ。さっきから。あ、沖縄大好きな、もっといいの来ましたよ。猫ババとは猫がどんな様子？おいでおいでと呼んでギューとすること。
いいな、
皆さん猫好きっすね、本当に。
お金をギュー
お 金っていうんですか。
あのあれさ、あのこの道端のお金をぎゅう。
違うか。あ、猫じゃなくてお金の方
さ、猫ババのこのババが牛だわけさ。
あ、ババが牛だと。
そうそうそうそう。
あいうこと、
うん、
違いますね。
あ、違うか。
じゃあそろそろね、あの解説いきたいと思いますけど。
はいはいはい。
はい、ババ、
うん、
というのがですね、うん、あの糞ですね。
糞？
糞です。うんちです。
え、
うん、の意味なんですけれども、うん、猫ババというのは、うん、この猫が、うん、あのした糞を砂で隠す様子が猫ババなんですよ。
うん、
関西の方今でもあのそのうんこのことうんちのことをババって言うんですよ、ね。
へ
ー。で、あの猫ババという意味なんですけども、うん、このまあ糞をですね、
うん、
あの不都合なこととして猫が砂で隠してる。
うん、
隠してる様子を、うん、あのこちらこれがあの不都合なことを隠してるという意味で本来使われてたんですけども、
うんうんうん、
これがあの転じて、うん、あの道端でお金を拾って黙って持っていくことに変わっていったということなんですね。そうなんですよ。だから、皆さんね、あ、そうそう、陰徳するっていうのが本来の意味なんですよ、猫ババって。
そうなんだ。あ、隠すっていう
意味ですね。持ち逃げとかじゃないですよね。
はいはいはいはい。
ということで、あんつばさんがね、あの、うん、猫に糞を、あ、猫が糞に砂をかけて隠す仕草と答えているのが、これが正解でございます。
あ、すごい。
そうそう、円楽さんもあの糞って言ってくれたんですけどね。
うん、
そうそう、それを転じて、あの猫ババというのはあの持ち逃げするという意味に変わっていきました。
なるほど。あら、そうなんだ。
そうなんです、はい。ということで、
はいはい、
本日もお疲れ様でした。
あ、はい、あっという間ですね。
あっという間でしたね。はい、では改めて2月25日、夜7時から、気象転結、天物ホールの方で、やりますね。今回はですね、もう僕らあのめちゃくちゃ暖かいネタをしようと思います。
あら、寒い時にはぴったりの
ぴったりのネタを用意しましたので、ぜひ、お時間あれば見に来てください。
はい、お願いします。
はい、ということでありがとうございます。お届けいたしましたオリジン、火曜オリジンチャンプル、お相手は
劇団王子前城美香と
子供気パンチでした。最後に見せた78.0 FM